青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー郡司恭子です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いて株式会社ボーテ代表取締役社長柏野さやかさんです。先週に引き続き私も大変楽しみにしてる2週目です。
はい、もうね、本当に前回も柏野さんのね、さやかさんの、まあ、僕は18年見てますからね、本当にその努力をして道を切り開いて、今その歯科衛生士というその枠組みにとらわれることなく6院も歯科医院を経営しているというのは、まあ普通の人から見たら奇跡だと思うんですよ。今回はね、この辺のところ少し掘り下げていろいろ聞いてください。郡司さん、よろしくお願いします。
はい、今週はその柏野さんの奇跡を紐解きたいと思います。それではこの後柏野さやかさんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社ボーテ代表取締役社長柏野さやかさんです。
はい、改めまして皆さんおはようございます。先週に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しながら柏野さんにお話を伺ってまいります。神奈川県チャッピーさん、30歳男性よりいただきました。継続は力なりと言いますが、私は一つのことを続けるのが苦手で、何かを始めてはやめて、始めてはやめてを繰り返してもう30歳。続けることってやっぱり大切ですよね、というメッセージをいただきました。続けることの大切さ、柏野さんはどのように捉えていらっしゃいますか？
本当にでも継続は力なりだなと思っていて、私歯科衛生士なんですけど、はい、その歯科衛生士っていろんな分野があるんですよね、うん、ホワイトニングもあれば歯周病もありますし、うん、小児だったり矯正だったり、まあ、いろんな分野があるんですけれども、私もまあいろんなことをやっぱり実際に試してトライアルしてきた中で、やっぱその中で自分の本当に好きなことを見つけるっていうことがすごく大事だなと思っていて、一つのことはある程度の領域になるまでは続けて、まあ、実際にそれが、まあ、自分に合ってるかどうかっていうのを検証して、私はそこでホワイトに出会うことができたので、なんかいろんなことを試しながらもやっぱりそれを検証していくっていうことを
検証していくこと、
はい、振り返って検証して、なんか自分の特性に合っているかとか、まあ、自分の強みを生かせるかっていうことを結構検証して、で最後本当に大好きなものに出会えたので、なので好きなものに 出会えるまでいろんなことを試すっていうことはすごく大事なのかな。
そのある程度の領域ってどう設定したらいいんでしょうか？
私の場合は、まあ、一つその、まあ、ペリオっていう歯周病の分野であれば、一つその人にちょっと一個教えられるこうインストラクターコースがあったら、まあ、そこにトライアルしてみるところまでとか、一つやっぱり継続して1年って決めて必ず継続してみるとかっていう形で期間を決めて、うん、自分の中ではトライアルしてみる。
じゃあきっとこのチャッピーさんは始めてはやめてを繰り返してしまうけれども、ある程度の、まあ、ゴールを自分で設定してそこまでは継続するっていうことで合ってますか？
うん、そうですね、私はそこは結構自分で決めて、決めたところまではやりきって、それで判断しようっていうふうに、うん、その1年間の中でも何度もやめたくなったり、気分でやりたくないなってことあるんですけど、
ありますよね。
でもそれでも一番最初に決めた私のこの決断を正解にするっていうイメージで継続してます。
正直ね、嫌なことって続けられないんですよ。好きなことは続けたい。もうやめろって言われても続けたい。だから鍵はね、やっぱり好きになるっていうことだと思うの。
好きになること、
うん、だから好きなことをするか、もしくは好きになるまで極めるかなんですよ。
その二択なんですね。
二択だと思う。あのね、意志は弱い、願望は強い。やっぱり願望に負けちゃうんですよ、うん、で一般の人というか普通はですね、やっぱりね、楽っていうのが願望なんですよ。
胸が痛いです。
うん、あの経営でもね、その楽して儲けようっていうふうに思う、これが人の常なんですよ。ところがこのみんなそう考えているので、たやすい儲けほど難しいものはないんですよ。わかります？
はい、
だからその、まあ、私も鉄工所からね、まさに溶接工見習いからスタートしたわけだけれども、じゃあ最初からそういう継続力があったわけではない。私今67冊本書いてます。その中でね、一生続ける技術っていう本も書いてあるんですよ。これでもね、あまり売れませんでした、うん、なぜ？誰も続けたくないってことは分かった、うん、タイトルが悪かった。一生続ける技術。でも僕は例えば研修のトレーナー、うん、3日間の研修のプログラム設計して丸30年続けてるんですよ、
うん、
1つのプログラムで28年間700回連続開催して、その後もまた今3年やってますから、だから31年かな。だからじゃあなぜ続けれるんですかって言ったら、好きだからです、
うん
うん、だから嫌いだったらやめちゃう。
その好きなものって、うん、私もアナウンサーの仕事が好きで、
うん、
今やってる社内ベンチャーのアパレル事業が大好きで、
うん、
ただその好きに出会うっていうのってとっても奇跡的なことだと思うんです、
うん、
お二人にとってその好きってどんなものなんですかっていう、ちょっと哲学的な質問をぜひ樫野さんと青木さんに投げかけたいんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
じゃあまずさやかさんからどうぞ。
はい、あの自分がなんか何に喜びを感じるかなっていうのをすごいこう振り返った時に、うん、まあ、私は本当もともとプレイヤーとして歯科衛生士として、あの実際患者様のあの口の中のケアをしたりカウンセリングをしたりってしていて、それもすごく喜びに感じたんですけども、あのそれ以上に、まあ、ボーテで働いてくれてるメンバーが患者さんにありがとうを言ってもらってるっていう瞬間を見ることにもっと喜びを感じたんですよね、うん、なので私は経営が好きなんだなとかマネジメントが好きなんだなっていうことを結構発見できた瞬間だったので、まあ、自分が何に喜びを感じるのかっていうことを結構自分自身結構こう観察している中でやっぱ好きに出会えたっていうのはありますよね、
うん、
青木さんは。
いやもうまさに今のさやかさんのね言葉ですけど、松下幸之助さんはね、その良い経営者になるためにどうしてもこれだけは外せないということがあるとしたら、それはたった一つ、それは経営が好きだということだと。だから私はセールスが好きでトップセールスマンになって、マネジメントがセールスマネジメントが好きで日本一のマネージャーになって、でセールスとセールスマネジメントを極めていく中で豊かにもなったし、達成の喜びを味わって能力開発好きになっちゃったんですよ、
うん、
だからもう、そして29歳の時に日本一の能力開発のコンサル会社、まあ、当時ブライアン・トレーシーという世界一の
世界一
のコンサルタントの日本と台湾の権利を持っている会社に入って、そこで僕はチーフトレーナーになったんですよ。だもうその時点でわかるでしょ、能力開発好きだから。だから僕はね、振り返ってみるとセールスでなぜトップになれたかっていうと、能力開発した結果なんですよ。能力開発が好きなんです僕は。できなかったことができるようになる能力とは物事を成し遂げる力なんですよ。だからさやかさんも私のところで18年学んで、 まさに達成の人生で今豊かになり、だからもう私もそのさやかさんもね、選択理論という心理学を学んでるんですけど、選択理論の主張は自分と未来は変えられる、他人と過去は変えられない。だから私は変えられないものにエネルギー取られません。で、世の中で悩んでる人、ネガティブな人って変えられないものに悩むんです、
うん、胸が痛いです青木さんの言葉がその通りすぎて胸が痛いです、うんうん、
本当？え、ちょっと微妙？
いえ、なんででしょうね変えられないと分かってるものをどうしてもなんで変わらないんだろうって思ってしまう自分にまた嫌気がさして、
うん、特に何を変えたいの？
あの、本当に生々しい話なんですけれども、はいはい、あの当事者意識、チームメイトの当事者意識をどうやったら、
うん、
こう変えられるのかっていうことに今、うん、
ほら、変えられるのかって思ってるところに問題があるのよ。
そうですよ
本人が変わりたくなるようにどう導いてあげるかなのよ。寄り添って、これはもうさやかさんシニアプロスピーカーだから、ちょっとさやかさん教えてあげて、そこ。
いやでも今すごくあの共感する部分がでもなんか すごくでもよくわかります。私もそこに今でも葛藤することはあるんですけど、うん、でもそのネガ、ね、すごいです悩みっていうのって、私はやっぱすごくその対極に自分の願望がすごくあるなと思ってるんで、まあ、そのぐらいやっぱりメンバーのことを思っている自分っていいなっていつも思うんですよね、
うん、
なので、あ、すごくあの後ろに、グニさんの後ろにグニさんが思っていらっしゃるメンバーをなんか私は感じて、すごくあったかい気持ちになったんですけどまあでも本当、私もアーク社長の選択理論を学ばせていただいて、やっぱりこう、まあ、スタッフメンバーになんか仕事をやっぱ好きになってもらうために、まあ、どういう機会を提供できるのかっていうことで、やっぱり人っていい情報に出会うとか価値ある体験するかっていう、この2つって私は教えてもらったので、
メモします、
はい、なのであのやっぱりスタッフが学びたいっていう分野の勉強会に一緒に参加したりすると、もっと学びたいっていう風になってくれて、まあ、自分で自分の時間を使って勉強するようになったり、また何かそういう社内で一つプロジェクト立ち上げて一緒にそれこそイベントに参加する、それこそポップアップに一緒に参加するとかって、そういうふうにこう参加をすると、あ、楽しい、お客様にありがとう言ってもらって嬉しいっていう体験をすると、あ、もっと自分の中で成長して役に立てるようにやろうとかっていうふうに、なんか仕事が好きになるような、なんかこう場の提供しかできないなって思ってるので、
うん、
それを結構なんか設計して、誰にいつどんな場所を提供しようかなっていうのは、うん、いつもなんかワクワクしながら設計してます。
そうそう、郡司さんね、
はい、
だいたい仕事と遊びってどっちが辛いと思います？
私、仕事と遊びに線引きがないかもしれない。
素晴らしい、はい、素晴らしい、
本当です
か？それを伝えてあげたらいい。僕も実は遊びよりも仕事が楽しいので困ってるんですよ仕事の方が楽しいんだもん。っていうことは、これが自己実現なんですよ。だから好きなことを好きな時に好きなだけできる人生は最高の人生なので、仕事とプライベートで逆にね、嫌なことをいやいややってるからパフォーマンス上がらない人が多いわけじゃない、
はい、
だから好きにさせてあげる導きというかな、
導き、
うん、本人にね、
キーワードです。
そう、願望を明確にしてあげる手助けをしてあげたらいいです。願望の中に仕事が入ってないのがパフォーマンスの低い人の特徴なんですよ、
うん、
我々3人は少なくとも今ね、仕事大好きじゃない？
大好きです大好きです、ね、
大好きでしょってことは、仕事が自分の願望のど真ん中にあるから好きだってことなんです、うん、恋人も自分の願望のど真ん中にあるから好きじゃない。
深いですね。
深いでしょそう、こういうことです。
そしてそのど真ん中にあったからこそ、樫野さんは今代表取締役として業界でトップ 1% に入ってる、売上4億円を達成されている、
うん、
この4億円の達成までって どうでしょう、時間としてはあっという間に感じられるのか、長い道のりだったのか。
いや、あっという間でしたね。もう10年なので、会社が2014年に創業したので今年で本当10年なんですけど、あっという間だったなと思います。まあ、それこそ今の話の流れで言うと、本当に仕事が好きだっていう人が社内の中に増えたんだと思います。
仕事が好きだと思う人を増やす、その秘訣、技術って何でしょうか？
これはね、シンプルなんですよ。
シンプル。
人間って願望に動かされるので、願望っていうのは、心理学で言うと生存、愛と所属、力、自由、楽しみっていうんですけど、
はい、
この5つの欲求ね、心身ともに健康でありたい、それから、まあ、仲間意識ね、うん、人と仲良くやっていきたい、人から大切にされたい、人を思いやりたい、そういう気持ちってあるじゃないですか。あとは認められたい、自分の存在価値を証明したい、それから自由、自分なりに自由に自分のしたいことをしたい、そして楽しみたい、この欲求が満たされる職場を作ること。
5つも要素があるんですね。
そう、この5つの欲求を満たす環境を作ると生産性はめっちゃ上がるんです。
で、実際にその生産性が上がった現場が柏野さんのいらっしゃるクリニックで。
そういうことです。
朝7時からミーティング。
そう、だから仕事に対する意味付け、意義付けが違うんだと思う。生活の糧じゃないんですよ。自分の表現、自己実現、お客様に喜んでもらえる最高の喜びの場がクリニックなんですよ。
なるほど。いや、5つの要素もあって、そんなに多いんだっていうふうに一瞬私は感じてしまいましたけど、
うん、
でも実際柏野さんのクリニックではその5つが実現されてるっていうことですもんね。
そうですよね。だからその空気清浄機をちゃんと置いてあげたり、それから温度、室内の温度や椅子だとか、そのオフィス環境を整えてあげるっていうのは生存の欲求に関係があるとか、でやっぱり言葉遣い、それから今流行りのパワハラのようなね、
ハラスメント、
そういうハラスメントがもうない職場、
うん、
安心安全で、職場に行ったらもうニコニコしておはようって、お互いどっちが先に声かけるかみたいな、そういう、こう場の作り方、
うん、
そういうのがワクワク、サクサク仕事が進んでいく、いや、そういう職場を作ってるんですよ。
いや、でも今こう青木社長の話聞きながら、あ、そうやってしてきたなっていうのを思い出して、
うん、
最初あのクリニックは11時から21時までの営業だったんですよ、
はい、
うん、今6時に終わるように、この10年で少しずつ、うん、働く時間の短さだったり、あとやっぱり女性がほとんど9割なので、やっぱお子さんがいたり、やっぱり親の介護があったりっていう方のために週4正社員っていうのを作らせてもらって、
素晴らしい、
週5ではなくて週 4、
うん、なのでやっぱり休みが、今は結構働く時間をやっぱ自由にしたいっていうニーズもあるので、うん、週4正社を作ったり、あと先ほどの青木社長の愛と所属というか人間関係で言うと、夏はバーベキューで今年もやるんですけど、うん、スタッフとスタッフの家族、子供さんをみんな呼んで、うん、バーベキューをしているっていう形で、まあ、そういうのを本当にやって、大切にしている人の大切な人を大切にするっていうのをやっていった先に、本当に10年前に8歳だったうちのスタッフの息子ちゃんが今年うちに入社してくれたんですよ。ボーテに入社したり入社してくれたりっていう形で、なんかこう、まあ、皆さんの欲求バランスを少し見ながら、そういう場を作っていったなっていうのは今奥社長の話を聞きながら思いました。
ね、リスナーの、ね、方の中で経営者はね、ともかくね、会社は金を稼ぐ場だという考え方をやめた方がいい。会社は縁ある人を幸せにする場だと。
縁ある人を
幸せにする、つまり物心ともに豊かな人生に導いてあげる場だと、そう思ったら良いと思います。
いや、柏野さんのそのね、家族、ご家族招いてっていうのもそういうことですね。
そうです、
そうですね。なんかそうですね、なんか自分がそういう会社だったら嬉しいなっていう会社にしたいなと思います。
いや、どんどんお話が盛り上がってしまって、本来聞きたいことはもっともっとあるんですけれども次の質問に移りたいと思います、はい、株式会社ボーテを始められてから、歯科業界というこの業界全体に対して今柏野さんが変化を感じていらっしゃるのか、もし感じているとするならどんな変化なのか、ぜひ教えてください。
歯科業界全体の変化で言うと、まあ、今本当にあの歯科衛生士という資格を持っている人が、まあ、29万人いるんですけども、実際に就業率というか働いている人が 47% なので、約そうですよね、半分ですよね、14万人しかいないっていう現状で、やっぱりこの離職の問題だったりとか、女性ってやっぱライフイベントがあるので、結婚出産を経た後にやっぱ現場に戻る、この技術職で現場に戻るっていうことの難しさだったりとか、まあ、そういう部分は本当にあの課題感を感じているので、私はやっぱそこを解決したいなと思って、まあ、今の事業をしているので、やっぱりこう9割女性の業界なので、やっぱり女性が仕事も、まあ、家庭もあと自分のチャレンジも、まあ、全部できる、選べる女性が増えると、やっぱ業界自体本当に良くなっていきますし、やっぱり専門家がいない病院だと患者様にも提供することができないので、うん、まあ、働くスタッフと社員さんと、まあ、先生方が幸せだったら患者さんも幸せで、もうそれが最終的な本当に予防普及につながってくると思うので、そこにはやっぱりしっかりと貢献していきたいなと思ってます。
今後柏野さんが歩むキャリアはどんなものになるんでしょうか。
そうですね、今私も38歳で今年9になるんですけど、私も今妊活を頑張っているので、ね、やはりこう妻としても旦那さんを支えたいですし、やっぱ経営者としてもメンバーのそういう夢を応援できる経営者でありたいですし、でも母親にもなりたいと思ってるんで、私はこの学びをあの18年学んでるので、もうとにかくポジティブな言葉がけをしながら、どんな自己肯定感の高い子育てをできるかなと思うので、なんかその子育てもすごいこれから楽しみで、やっぱりこうそういう一つの仕事も家庭もチャレンジも、まあ、全てを本当に体現している女性としてやっぱ見通しになっていきたいなっていうのが自分のビジョンにあります。
素晴らしい。柏野さんのような先人がいるからこそ、私たちのようなこう柏野さんよりも年齢で言えばまだ若い女性たちが多分目標にしたくなるような方なんだなっていうことを今日お話しして改めて感じました。今回もあっという間にお時間ということで、最後にこの番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいています。今回柏野さんには逆境から成り上がる諦めない秘訣ということをテーマに一筆書いていただきます。はい、では柏野さんよろしくお願いします。
はい、飲水資源という言葉なんですけども、語源としてはその井戸を掘った人を忘れないっていう言葉で、まあ、私にとってはやっぱり親っていうこともそうですよね。やっぱ自分をここに産んでくれなければこうやってラジオに出していただくこともなかったですし、20歳からこうやって学んで応援してくださるやっぱ秘書がいなければ本当に今の自分はないなと思ってるので、まあ、今自分があるのは本当に周りの皆さんの支えもありますし、この源を忘れない生き方っていうのをこれからも大事にしていきたいなと思ってこの言葉を書きました。
青木さんからもこの言葉について一言いただけますか。
いや、もう本当に素晴らしいですよね。だから私実はこの言葉はですね、私も自分の恩師から20代に言われた言葉なんですよ。青木君、水を飲む時には井戸を掘った人のことをちゃんとその時思い出すんだよ、うん、その気持ちを忘れなければ必ず良い人生を送ることができる。だからそれを本当に20歳で出会ってくれた柏野さやかさんが、私が恩師から受けたこと、そして自分が大事にしている生き方をこうして実践してくれていること、嬉しいと思います。そしてこうしてね、ラジオにまで、ね、出演してくれるほど頑張ってくれ、本当に感謝です。
私も今日柏野さんの素敵な言葉をたくさん貯金することができました。
ありがとうございます。
今回のゲストは株式会社ボーテ代表取締役社長柏野さやかさんでした。
ありがとうございました。
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 青木さん、歌手のさやかさんとのトーク2週にわたってお送りしましたが、いかがでしたか？
はい、まあ本当に再三にわたってねお伝えします。20歳から38までこうやって継続的に学びながら経営者として今会社設立して10年ですよね、うん、その前の8年っていうのは勤めながら学んでたわけじゃないですか。だからそういう意味でのこう成長のプロセスってずっと見てきたので、
はい、
まあ、偽りがないのでやっぱり言葉に力がありますよね、うん、素晴らしいと思います、
はい、この学び続けることの大切さっていうのは、うん、頭では理解してるんですけれども、はい、どうやったら樫野さんや青木さんのように人生ずっと学び続けることができるんですか？
まあ、だからもっと良くなりたい、もっともっと良くなりたい、そういう純粋な心を持つってことなんじゃないかな。
向上心。
だからまあでもね、面白いのはウォーレン・バフェットっていう方は、ものすごい財を成してるじゃないですか、何十兆円、うん、でも今回そのお金を全て子どもと医療のための財団に寄付すると。でもずっと稼ぎ続けながらものすごい富を得ても決して贅沢な生活をしてるわけじゃないんですよね。でもあの人にとってはやっぱりあの投資家としての人生があの人の自己実現なんですよ。毎日本を読むんですよ、90代になって。私もでもそうありたいと思いますね。
まずは今日一日向上心を持って、そしてこれが1週間1ヶ月そして1年、うん、これから先ずっと続くように私も青木さんの本をまた読み返したいと思います
ありがとう。
さて、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組への感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。そして今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、そしてもう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー郡司恭子と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。